こんにちは、音楽アトリエボアクレールの内藤育子です。火曜日の音楽の先生ってどんなことを考えているの？モーツァルトの未作曲と題して、私の所属する音楽工房クラによる企画演奏会が開催されます。2024年3月31日日曜日、東京オペラシティの中のリサイタルホールというところ。長年シリーズで開催してきたこの演奏会も今回の15回目が最終回となります。合唱やソロの声楽、オーケストラなどたくさんの種類の演奏形態で、全てモーツァルト作品というとても珍しい形の演奏会です。メインプログラムはモーツァルトが作曲した18曲の未作曲、それを全て演奏しようという壮大な企画でしたので、コロナ禍でできなかった去年までの数年間を挟んで19年なんとかかりました。今回のメインプログラムの未作曲は変路長調ケッヘル275番です。その他すごく有名な大御所のソリストによるオペラアリアの名曲、それから混声合唱作品、それから私たちの女性アカペラによるカノン、そしてオーケストラによる教会ソナタなど多彩なプログラムです。指揮は倉岡誠先生でも、そのプログラムの中で最初にやる女性のアカペラだけは私の師匠である倉岡紀子先生です。そして声楽のソリストにはソプラノに高橋信子さん、アルトに牧野真由美さん、テノールに角田和弘さんという大御所をお迎えします。この方々は19年前の1回目、まだそうですね、中堅歌手でいらした頃からずっとご出演いただいていて、ね、だからご本人たちもね、この演奏会で私たちはいろいろ学んできたよねとかって言ってくださって、楽しみにしてくださっています。で、今回はその方々に加えて若手の、多分今が一番旬じゃないかなと思われる歌手の方々、ソプラノの白石佐和子さん、アルトの長澤美希さん、テノールの沢崎和明さん、バスの田中大輝さんも活躍してくださいます。合唱は私たちモーツァルト未作曲合唱団東京、そして管弦楽はこのために編成されるモーツァルトミサオーケストラです。とってもご好評いただいて、チケットはすでに販売を終了していますが、この企画に関するいくつかの視点からの話題を私はいろいろなところで今取り上げています。これまで全部ではないけれども、たくさんの回に出演してきました。出演できなかったのは、4年に一度のジュネーブでの講習会に私が参加する年。この演奏会は今回は3月ですけれども、コロナ前の2019年まではずっと7月の最終日曜日だったんですね。なので私の帰国が間に合わなかったんです。1回だけね、本番前日に帰国して、そして翌日の舞台に出演するというすごい無茶をしたことがあったんですけどね。その後で時差ボケが来ましたね、その時は。この演奏会は本当にね、珍しいタイプのものなので、私のクラスの生徒さんたちはね、ほとんど全員が私が出るときはね、聞きに来てくださっていました。今回もたくさんいらっしゃいます。1回目の時にその生徒さんたちがこのね、ちょっと珍しいプログラムの楽しさをどこまで味わっていただけるだろうかと考えて、まあ、未作曲ってなんだろう一体って、ね、思われると思うんですよね。で、よくわからなかったって後で思われるともったいないなって思ったんです。で、そこで未作曲っていうのは一体何なのか、何が面白いのか、で、これを知っていれば興味を持って聞けますよっていう点をお話ししてみようかなと事前にね 考えたんです。そしてそれが今回の最終回まで、私が出演する年は毎回演奏会本番の数週間前に事前講座を開催するということになってきたわけです。毎回この講座はとっても好評で、これがあるおかげで本番演奏会自体が楽しめますって皆さんにね言っていただけてるんです。で、そして今回もそういうわけで3月10日にたくさんのお話をしてきました。はい、前回の講座はですね、コロナ前の2018年でした。2019年は私ジュネーブの年だったので出られなかったんですね。で、その翌年の2020年からずっと演奏会が中止になってきていて、で、次がこの今年になったわけなんですが、そのね、2018年のあたりから私のこの講座への取り組み方がちょっと変わってきました。それまではね、もう特にね、1回目の頃なんか私も若気の至りで、私が勉強してきたこと、研究したことを全部お伝えしようって思っちゃったんですね。だから資料もすごいたくさんになったし、多分ね、話の内容も結構難しい話になっちゃったような気がします。まあそれでもね、この講座があったおかげで演奏会楽しかったって言っていただけてる内容はお話できてたはずなんですけれども、でもね、今考えてみるとこんなことまで話さなくてもよかったかなと思うようなお話までね、もう知ってること全部お伝えしようみたいな、そういう感じでやってきたかなっていう感じですね。で、それに対して、そのミサ曲以外のプログラムについての解説がちょっと足りなかったんじゃないかなって今になって振り返って思います。ミサ曲っていうのは本当に面白いもので、知っていればね、いろいろなことを、例えばそうですね、そもそもキリスト教のミサって一体何なのっていうね、そのキリスト教徒の方は知ってらっしゃるかもしれないけれども、そのミサってそもそも何なのって、そこの中で演奏される音楽なのよねって、それ全部ミサ曲なのとかね、そもそもミサ曲が複数曲の組曲だっていうこともね、興味ない方はご存じなくて当たり前ですし、そう、誰がどういうふうに演奏するのかとか、内容はどういう内容なのかとか、で、歌詞はどんな歌詞なのかとか、で、どんなミサ曲でもこれはお決まりのパターンなんですみたいなことがあったりすることとかね、そういうことをお伝えすればいいわけですよね。そうすると楽しいじゃないですか。でも私はね、それに加えてミサというものの歴史とかね、そう、すごく詳しく語っちゃったんですよね、初めの頃は。で、ミサ曲以外のキリスト教の音楽についてもご説明したりとかね、別にね、まずかったとは思ってないんですよ。そのおかげでいろいろとね、音楽の知識が増えましたって言ってくださったりとか、その知識をもとにいろいろ聞いたりして楽しんでる方もいらっしゃるし、良かったとは思うんですけれども、でもね、もうちょっとなんかこう分かりやすく楽しく、実際の演奏会にもうちょっとこう寄った内容の講座というかね、で、今回すごく力を入れるつもりだったのが、今回の演奏会のプログラムの一曲一曲についてどこが楽しいのか、どういう曲なのかっていうのをね、じっくりお話ししようと思ってたんですね。そう、あと出演者についてね、どんな方が出てくださるのか、そう、で、モーツァルトについてもいろいろと、こういうことを知っておくとモーツァルトっていう人物が身近に感じられて面白いよっていうようなことをお話ししたりとか、で、その中でね、その一曲一曲の演目解説っていうところまで来たらね、結構それまでの話で時間を食ってしまって、で、なんか中途半端に途中で終わったみたいな感じに、最後すごい駆け足で話したみたいな感じになっちゃってね、やっぱり私前も言いましたけど、時間の管理がいまいちですよね。時計見ながらやってたんですけどね、 そう、なのでその最後はしょっちゃったところだけもう一回カメラに向かってお話しして、でその当日講座を録画してくださったデータにそれを付け足してもう一回皆さんにお配りしようかななんて今考えているところです。はい、そう、何もね知ってること全部お伝えしなくたっていいし、その演奏会を楽しむために講座を開いているわけですから、うん、そういうことが、ああこういうところこう改善したら講座がより楽しくなるなって思えたのはやっぱり年の功かなと思います。いろんな講習会をねこれまで長い間担当して講師の役を務めさせていただいて、うん、だんだん気さくで気楽で楽しい講座へと近づいていっているような気が自分でもします。でもね、人によってはその昔お配りしたすっごく詳しいあの専門的な資料もね大切に取ってあって、で、うん、よくわからないけどでもそれを読んで楽しんでるんですなんて言ってくださる方も中にはいらっしゃるし、貴重な資料にはなると思うので無駄ではなかったとは思いますけどね、うん、はい、というわけで今日はこれまでの演奏会事前講座とその中での講師としての私自身の進化というか変化というかね、そういう話題でした。はい、今週も先週と同じくポッドキャスト、ブログ、エッセイ、動画1週間すべて同じ3月末のモーツァルト演奏会とその事前講座をテーマにしています。同じテーマでも話すまたは書く場所によって内容が違ってきます。明日のホームページブログではその先日行われたモーツァルト事前講座の内容をそのメニューだけどんなことをお話ししたかだけを簡単に書いていますので楽しんでいただければと思います。それではまた金曜日にお会いしましょう。